ていうのは。
皆さんこんにちは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、大里清です。ここからの時間はトレーディングフロアをお届けしていきます。この番組ですが、週替わりのパーソナリティとゲストをお招きしまして、投資に関する様々な話題を取り上げていく番組です。本日のメインパーソナリティ、改めてご紹介いたします。相場志郎さんです。こんにちは。
はい、こんにちは。
お願いいたします。
どうもどうも。
さあ相場さん、はい、今日はこの後のコーナーで、米国株についてもちょっとお話をいただこうかなと思ってるんですが、はい、米国株といえば先月、はい、相場さん米国株のセミナー、うん、大変盛り上がりましたね、
うん、俺自分でこのセミナーのためにいろいろ米国株を調べていて、はい、あ、これいいなと、うん、大げさに言いますよ、ウォーレン・バフェットすごいけど、はい、考えたら俺たちがよく知っている2003年時点でアップルを買っていたら200倍だし、それからゴールドマン・サックスとか JP モルガンとか、はい、普通の会社でも40倍になる、だからこれもしかしてウォーレン・バフェットの実力もあるけれども、上げ下げしてずっと上がっていくんだから、これ乗っかってたら結構だなと。だってあの時1億円入れてたら、はい、大抵のメジャー銘柄は30倍超えてるんですよ、
はい、
30億円でしょ、
はい、
ね、すごいな。
こんなマーケット他にあんまりないですもんね。
でアメリカの場合はですね、今トランプ政権でどうか分かりませんが、はい、しっかり移民を受け入れている、したがって労働人口が上がらないんですね、
はい、
でこれ中国上がっちゃってます。それから
年齢がね、
年齢が労働人口ですね、はい、で日本も上がっちゃってます、はい、それから人口も日本は減ってます、はい、2030年を超えると愛知県1県分がなくなっちゃう、しかも毎年ぐらい、
これすごいインパクトですよ。
すごいことなんですよ。でアメリカそれないから、はい、人口ってすごくてね、はい、インドも強い、インドネシアも強い、はい、それから人口が多い国は強いんですよ。したがってね、アメリカってのはやっぱそういう意味で経済学的に強い。
そうですね、
うん、これね、ちょっとこの19日のサクソバンクのセミナーに参加できなかった方は、ぜひね、あの資料だけでも取り寄せてもらったら、多分フランシスコ社長は喜ぶかなって。社長フランシスコって言うんだよ。俺学校時代習ったフランシスコザビエルとかね、習ったんだけど。
必ずきっと言われてるでしょうね。
ぜひね、これね、俺自分で調べ、そう、ぜひ自分で調べて、俺興奮してるわけだけど、本当にいいと思う。
そうですよね。だから皆さんに伝えたいっていう気持ちが今溢れちゃってますもんね。そうそうそうそう。
だからね、サクソバンク扱っててスポンサーだからじゃなくて、はい、自分でもいいと思って、今度ね、うん、ドル口座の資金をね、移動してアメリカ株やることにしたの。はい。
逆にね、ちょっと高値取ってきちゃってるじゃないですか、うん、最高値、はいはい、こっから乗れないよなんていう人もね、うん、もしかしたらいるかもしれないんですけど、
そうですね、乗って、うん、少し乗って下げてくる時期があったら下げをずっと見ていて、そこでショートして、で例えば5日移動平均線とか5週移動平均線に当たって戻ったら、うん、そこから一旦買いですね、うん、で買って前の高値で弱れば、その時はちょっと弱ってきたんで、はい、少し冬眠して、うん、で次の上げを狙うっていうのはあり、あ、つまり売っていても上がっていくっていうのが、
そうでした、
うん、あ、時間だ、はい、お願いします、
はい、ということで続きはね、はい、この後のコーナーでたっぷり伺っていこうと思います、はい、この番組は YouTube ライブのパンローリングチャンネルでも同時に配信をしています。動画の配信についてはラジオ日経番組サイト、もしくはパンローリングのサイトからご覧いただけます。また配信の終了後にも YouTube でオンデマンド配信いたします。番組ホームページからは随時質問なども受け付けていますので、ぜひご活用ください。この番組トレーディングフロアは個人投資家とともに日々のトレード戦略を考える番組です。どうぞ最後までお付き合いください。この番組はサクソバンク証券パンローリングの提供でお送りします。ここでパンローリングから投資戦略フェア in 大阪のお知らせです。今年も講師が20名以上も出演します人気の投資戦略フェア in 大阪を11月3日土曜日に開催する予定です。今なら優先登録の申し込み受け付けています。人気の講演はですね、あっという間に満席になってしまいますので、満席になる前にぜひ優先登録をしていただければと思います。優先登録をいただいた方からご案内をさせていただくということです。今日ご出演の相場志郎さんをはじめ、石原淳さん、坂本慎太郎さん、現役 K1 チャンピオンの久保優太さん、そして10億円投資家の大傍聴さんなどなどなど、たくさんの方々がご出演する予定となっております。詳細は番組ホームページからご覧ください。
トレンドフォーキャスト。
トレンドフォーキャストのコーナーです。このコーナーでは足元のマーケット環境を分析し、今後の傾向を探っていきたいと思います。はい、まずはちょっとサクソバンクからのお知らせを入れさせていただきます。はい、サクソバンク証券が海外現物株式及び ETF の取扱いを開始いたしました。国内最多水準の取扱い銘柄数と国内最低水準の手数料でサービスを提供いたします。世界最大の株式市場である米国市場の取扱い銘柄数は6000銘柄以上、取扱業者が限られている中国の本土市場に上場する株式もお取引いただけるということです。相場さん、この銘柄数、うん、魅力的ですね。
銘柄数は魅力というかですね、はい、例えばたくさんあっても、お金には限度がありますから、つまり選べる可能性が高いということかな、はい、そういう感じがしますけどね、ただ皆さんがやるとしたら多分メジャーなものをやられた方がいいと思いますね、さて、
詳細サクソバンク証券の、ぜひホームページをご覧いただければと思います、はい、ではマーケットの分析したいと思います、
スポンサーに媚びなかった相場しろなんてね、マーケット分析いきましょう、今なんといっても、日本の投資家の皆さんに非常にこう有効なのがですね、円安ですね、はい、間もなく114円になりますね。今113円99でしょ、
ですね、
これね、
一瞬乗せたのかな、
乗せましたね。したがってね、円安になれば日本株は基本的には上がっていく、ということですね、そして海外の投資家が東京マーケット、東京株式市場では 60% 以上を占めますから、当然これも有効に働いてくるということになってます。でね、私ちょっと分析しましたが、ですね、US ドル、ジャパニーズ円ですね、ドル円がですね、114円つけたのが、2017年の5月、それから7月、11月なんですよ、でこの114円まで並んでくると、これ抜けるとですね、次の節目が118円なんです。4円節目がないんですよ。で、節目っていうのはものすごく大事で、例えば日経平均、この番組でも何度もお話をしましたが、日経平均はちょうど1000円の節目に当たると1回やっぱり下がるね。そして下がってきた時の下げ止まりが500円の節目だったり1000円の節目だったり、この番組で何回もお話しして、上は1万いくらだっけ、ちょっと見ていくと1万、今4000だから、1万3000いくらだっけ、今
日経平均ですよね、24,245円、
24,000円がやっぱり節目だったんです、で2万3000円に当たると下がってきちゃう、
でしたね、
そして2万2000円で止まるとか、2万1500円で止まるとか、また2万3000円で下がっちゃう、それを超えてきたわけで、そこが節目、非常に大事な節目ですね。だから、例えば投資家の皆さんは日経平均であれば、日経先物であれば1000円、ここはちょっと狙っていく、下げてきたら次の1000円の節目、上げてくれば次の1000円の節目、この辺を狙っていけばいいんですね。で、その節目ってのは大事なんだけれども、為替がね、113円を超えて114円、今お話しましたように、もう一度2017年の5月、7月、11月の節目、週足でご覧いただくとよくわかる、そこまで114円まで行ってやっぱり下げちゃう、また114円まで行って下げちゃう、また114止めないとずっとやるよ俺、まあ下がっちゃう、そのぐらいのことをね、この 1,2 年やってきたわけですけども、
確かに今週足のチャート見てみると、そうですね、
そうなんです、そうなんです、これ間違いなくそうなんです、で私もそこで実はね、これね、株なんだけどね、一番今儲かってんのね、FX なんだよね、
そうなんですね、
あまり言えないんだけど、言えないって、これ生放送で全国放送で言ったけど、そうなんですよ、これ やっぱりこの114円からの下げとか、下の節目からの上げを取ってきたからなんですね、でここね、114円踏んだ時にどうなるか、どうなるかっていうのをやっぱ皆さん見ていってほしい、もしここで114円でぐじゃぐじゃ、過去はほらそこでぐじゃぐじゃやって2週間横ばって下がったとか、それからその後は4週間横ばって下がったとかだったん、今度だから何度目の正直だけど、ここで114円近辺でぐにゃぐにゃやって抜けてくれば、これもっと次の節目118円ですよ。そうなると日本株って本気で2万5000円いっちゃうようなイメージ。だってもうだってあと700円ぐらいでいっちゃうわけだから。と今度は日本株に戻ると、2万5000円になった時に、 5000円ごとの節目というのは、うん、めったにないよ。5000円、1万円、1万5000円、2万円、2万5000円、3万円、3万5000円、そうそう止めないと終わらないんだけど、めったにないでしょ、節目って。はい、だから、日本、例えば113円でもみもみして超えちゃって、118円を目指す中で、日本株があと700円ぐらいで2万5000円を目指す中で、その両方の範囲の中で、一回ぶつかって下がる可能性はあるんですよ。
そうですね。
ね、
う
ん、あのなんか言ってることちょっと難しいけど分かりますかね。日本株だけだったら2万5000円近辺でぐじゃぐじゃやって一回売りが出る可能性もある。うん、で並んで114円近辺でぐじゃぐじゃやる、はい、ちょうどね日本株の2万5000円の節目っていうのと114円絡んでの節目っていうのがね今同時に起こってるんです。同時に起こってるんです。だからここは見ていく必要がある。買いを持ってる方は持ってても結構ですが、一度下がって戻った時に前の高値を超えない。そうなった時には一回利益確定をした方がいいという感じがいたしますね。これがね全体を見て思っていることで、今いろいろ私も5種類ぐらいの通貨トレーディングをしておりますけれども、はい、まあうまくいってます。これは一つは、日本とスイスにしても日本とアメリカにしても日本とグレートブリテンにしても全部 JPY を絡めるとまあ基本上がっていくわけです。
円安相場、うん、そうですっていうことですね。
あとちょっと面白くないんで、はい、US ドルと、うん、グレートブリテンポンドをやったり、はい、スイスとポンドをやったり、こうぐじゃぐじゃなよくわかんない組み合わせにしてやったりしてますが、基本的に方向感ができているのでこれ取れちゃうんですね。これは株のやり方と全く同じやり方でやっていますね。で私のリアルの軸であります株軸、はい、これは皆さんものすごく儲かってます。で株軸ではですね厳しくてね、売買明細を出しなさいって話をしていまして、
はい、
ガンガン送ってきてもらって結構儲かってて、一番儲かってる人はね、毎月今ね1300万ぐらい毎月取れてる人もいる。30万50万も腐るほど、まあ、人間だから腐らないと思うんだけど結構いて、それはねあることに乗っかったからなんですね。これはねこの後の投資の、はい、トレーディングサロン投資の提言でお話をして、はい、うん、もし今回乗れなかった人は、うん、それを見ていただくと多分乗れるようになるから、はい、これちょっとお話、今日はね、うん、メインでお話をしようと思います。それからもうちょっと時間があるので、はい、でね、例えばですねニューヨーク、はい、ダウを
米株ぜひ、
これを見ていきますね。いや俺本当米株いいと思うよ ね、
ね、
うん、と打ち合わせでねサクソバンクとそういうふうに言いなさいって言うけど、俺言われなくても今日言おうと思ってた。上げ下げして上がっていくのがアメリカ株なんですよ。だから下がってきたらそれを見ていて上げ始めたら乗るっていう体制なんです、うん、で日本株はですねなんとねあれですよ30年前と今が同じぐらいなの、はい、
そうですね。で米株ようやく
米株は30年前の今10倍になってるんですね。だからねこの辺はやっぱり米株面白い、うん、で今ニューヨークダウンのチャートをですね、はい、広げようと思ってるんですが、ちょっと待ってください。これかな、トレードの画面が出ちゃったね。これゴールドが出てきちゃってるな。ちょっとニューヨークダウン出る、はい、こっち、
あ、ですねこっちが出ますよ、はい、ですね、
おそらくですね、はい、はい、出てきました。チャート出してもらえますかね、ニューヨークダウンね、はい、今これはこう、ね、放送の時は喋ってないとねシーンとしちゃうと放送事故になっちゃうからね、
ニューヨークダウンですね。
今ねこれチャートで出していて 26,634 ドルということになってますね、はい、あこれ出てきました出てきました。でこれニューヨークダウンのチャートを見ると、はい、私が申し上げているパンパカパンですね、一番下から移動平均線の大きい順60日線、それから20日線、そして10日線、そして7日線、5日線、3日線という順番になってますけど、今ニューヨークね4日間 1,2,3,4,5 6日間下げて今戻してますから、とりあえず売りか買いかったら今現在買いなんですよ。まだ60日線も20日線も上がっているからね、時々こうやって一回絡んでまた戻る、絡んで戻る、で戻った時に前を越えられなければ 一旦はぐじゃぐじゃになって上か下に分かれるんですよ。そこは皆さんはやらない方がいいっていう感じですよね。これまた後でゆっくりお話しますね、うん、
はい、
じゃあここのコーナーここまでにして、
はい、
一回何かやってから次の本題に入りましょう、
はい、はい、では続きはこの後のコーナーでお伝えしたいと思います。ここまではトレンドフォーキャストのコーナーでした。サクソバンク証券は世界の金融市場の値動きが一目でわかるマクロウォッチリストを提供しています。為替、金、原油などの主要な銘柄に市場が今注目している旬な銘柄を加えることでトレードの視野が今まで以上に広がります。投資スキルをステップアップさせるためにサクソバンク証券でトレードを始めてみませんか。詳細はトレーディングフロア番組ページの右側バナーをご覧ください。外国為替証拠金取引は取引対象である通貨の価格の変動により損失が生じる場合があり、その損失は証拠金の額を上回る恐れがあります。詳しくはサクソバンク証券のウェブサイトに記載されている契約締結前交付書面などを必ずお読みください。サクソバンク証券株式会社第一種金融商品取引業者関東財務局長金商第239号。
トレーディングサロン、
トレーディングサロンです。ここではパーソナリティの投資の提言についてお話をいただきます。相場さんです。
はい、今日はこれが話したくて来ました、
うん、はい、
ね、先週の日本経済新聞に、はい、あの真ん中辺の方にさ株式のことがいっぱい書いてある。
ありますね。市況欄みたいなね、うんうん、マーケット欄か。
そうで、マーケット欄ではなくて、はい、こう文字で書いてあるとこあるじゃないですか、
はい、
要するにその
外況みたいな、
外況みたいなのが、うん、で見開き2ページ、はい、そこの左側の真ん中辺にこう書いてありました。日本株はガンガン上がっている、それなのに個人投資家が儲かっているという感覚を持っていない、つまりあまり儲かってないということがね書いてありました。で、私それ読んだ時にまあそうかなと思ったわけであります、うんうん、でこれ毎年のことだよね。あのガーッと上がっても個人投資家が意外と儲かってる感がない、
はい、
これね10年前もそう、20年前もそう、5年前もそう、はい、それからバブルの時に私はもうすでにサラリーマンでしたが、はい、日経平均が3万9000いくら行った時も一部の人が大儲けしているけれども普通に株を買ってる人ってのはそこまで儲かった感がない。当時はあのなんか札束をピラピラやらないとタクシーが止まってくれないなんて伝説も起きたぐらいで、
ね、六本木とかそうだったって聞きますよ、
はい、そう、私ねその時あの証券会社の面接を受けて、日本のね、そしたらねあの学生呼ぶのにねなんかね経理部のとこに呼ばれてお金が山のように積んであって、これボーナスでこうやって現金で出すんだよって言われて、って入ったらね車1台あげるってこれ本当に人事部長に言われた。
当時
だから新車もらえていいだろう、そういうなんか怪しい時代でした、は
い、
証券会社の名前は申し上げませんが、
すごい時代ですね、
は
い、
でその時も個人投資家があの死ぬほど儲かったとは思ってない。一部の人、近所のタバコ屋の親父が証券会社の人にガンガンガンガン言われて信用をどんどんどんどんやって40億儲かって2年後に破産したの知ってますけども、なのでいつも株価が上がっている時にですね、言われるのは個人投資家は意外と儲かった感がないということです、はい、でその原因は私分かってます、
はい、
で、私がやっている株塾の塾生もう3000人ぐらいいるんです。で世界中にいます。で毎回勉強会月2回ありますが、通ってくれるのが700人ぐらい来るんだよ。こう来なきゃいいの、嘘ですよ、 大変お忙しい中来てくれる、ね、始まる時はお暇な中お集まりいただきありがとうございます。で多くの人が儲かってるんですが、これね、後で資料をつけますので見ていただきたいんですが、今日はあの今ね大里さんに見ていただきます、はい、これあの後で見ることが皆さんできますが、はい、実はね、日足ベースでこれ大里さん見ていただくと、はい、1枚目の資料ですね、下値がですね18年の7月の下値、うん、これピンクと赤と黒、これはピンクが3日線、赤が5日線、黒が7日線です、
うん、
これがここでこうエグザイルのようにこうグリングリングリングリン下げていたのがグリングリンって上に上げ始めたわけですね、はい、うん、そして上がっていって、株価っていうのは当然ご存知のように上げっぱなしってないんです。これ素人の皆さんの中には上げっぱなしあると思って、おかしいじゃねえか下がってるじゃねえか、上がった後ちょっと下がって上がってまたちょっと下がって上がってってのはこれ上げ相場当然あるから、最初のこの グリングリンから上がっていって2018年の7月から上がっていって7月の中盤から8月の中盤まで横ばって、うん、8月の中盤に下げたんですね、
はい、
この下げ日経平均にして500円ぐらいだけど、前前の月7月の安値まで下げずに下げ止まったの、うんうんうん、ここ注目なんですよ、
はい、
で8月の中旬からの上げは、
はい、
先ほどの7月の中旬から8月の中旬の高値を超えたんです。
超えてきましたね。
そしてもう一度9月の初めに10日ぐらい下げたんです、
はい、
これ日経平均にして500円ぐらい、
うんうんうん、
だから投資家は500円下げたからうわーと思うけど、後でこれ見るとね、7月の底から上がって、
うん、
次の下げは8月の底、前の7月の底まで下げてない。
サポートされている。
はい。で、はい、8月の上昇は7月の高値を超えた。そして9月の初めの下げは、
うん、
8月の安値まで下げず、なんと 22,500 円を割らずに上がっていったんです。そうするとね、下値が1ヶ月ごとに切り上がっていて、はい、上値が1ヶ月ごとに切り上がっていく、はい、これ上がっていくんです、うん、ところがね、途中500円でも下げると、うん、一般投資家の皆さんは、はい、ああと思っても諦めちゃい、そしてしばらく見ないんです。
そうですね、う
ん、じゃあもう一つ見ていきましょう、
はい、
次の資料には、
はい、
これ皆さんも後で見ていただけますね。次の資料には緑の20日移動平均線を加えました、はい、18年7月の20日移動平均線は緑一番上にあったんです。つまり20日移動平均線の下に10日とか7日とか5日とか3日があったんですが、今18年の9月は一番下に20日線があって、
はい、
その上に10日線7日線5日線3日線があります。つまり下げている時っていうのは20日線が一番上にあって下を向いてるんです。その下に5日とか10日とか7日があるんです。上がっている時っていうのは20日線が一番下にあってそれを上を見てるんです、
はい、
その上に10日とか7日とか5日とか3日があるので、今は絶対に空売りをしてはいけない場面なんです、うん、同時に18年の7月の前半は絶対に買ってはいけない場面なんです。そうすると多分このラジオを聞いている方、あるいはそれ以外で日経新聞に書いてあるように株価はこんなに上がっているのに儲かっている感がない方は、しばらく上がったのでやっぱり下がっちゃうんだろうだとか、それからしばらく下がったんでやっぱり上がらないんだろうっていう、もう自分で決めているんですね。で、移動平均線っていうのは絶対に自分で決めなくても勝手に計算で、これはだからなんとデジタルですよ。
はい、そうですね。恣意的なものじゃ全然ないですからね。
恣意的なものじゃない、うん、ね。なので私が上がれって言ったら移動平均線が上がってなきゃ上がらない、はい、でこれ見ていただくと20日線の位置が一番上にあったものが、
はい、
7月8月9月かけて9月の初めに一番下に来たんです、
うん、はい、来ましたね、
うん、じゃあ次のページを見ていただく、はい、今度は青、
青
というのは英語でブルーって言うんだよ知る？ね、青を見てください。青がね、この6月7月8月9月とずっと横ばってるでしょ、
はい、
青が横ばってるってことはどういうことかっていうと、簡単に言うと青が横ばっているってことなんで、どういうことかっていうと60日移動平均線が横ばってるということは、過去60日間の平均株価が同じところに位置に推移している。それがいくらかというと 22,500 円です、
は
い、つまりこの6789の4ヶ月間は過去60日間の平均が 22,500 円でうろついていて、株価だけ上に上がったりその上に行ったり下に行ったりしたけど、結局見てください、9月青が一番下に来ている。
そしてちょっと上を向いてきています。
そうです。これを相場用語で本を買っていただいたら、3冊買うと3冊目の本に書いてあります。同じタイトルの3冊目に書いてあります。不思議ですね、あれ炙り出しですね。そこにね、
なんででしょうかね、
パンパカパンって書いてあります、はい、これは私の技で、
はい、
移動平均線が下から大きい順にきれいに上を向き始めた時は、はい、大きく上昇するんです。これパンパカパンなんです、ね、パンパカパーンっていうイメージなんですね、
はい、ぜひ乗りたいところですよね、はい、
で下落だったらこの逆です、うん、青が一番上に来て、その下に緑、その下に黄緑、その下に黒赤ピンク、この時は下に向けてパンパカパンですから絶対に買ってはいけないところ、はい、多分過去の投資家の皆さんで、買ったのに儲かってないのは、ま、これ間違いないです。これは 150% 当たります。買った時に下がっちゃうのは基本的にこの順番が狂っている時に買ってるからです。で実は今買う時です。見てください、
はい、
先月8月の 5日線と3日線の底から上がっていって7月の高値を抜いて、はい、次下がって9月の初めに下がったけれども、
はい、
60日移動平均線を割らず、
青で止まりました。
かつ新太郎じゃない、かつ 22,500 円を割らずにここで上がったでしょ。これ相場四郎の技で日大と言ってます。これ N の形に上がっていくんですね。日大
N の形に、うん、はい、
こういうだからこれを見ていただく、この4ヶ月実は今取れてない方も今後取れるようになりますから、このチャートを見ていただいて、この5日線と3日線の下値高値の切り上がり、それから5日線と3日線が切り上がりながら青の下だったのが徐々に青の上に来て順番がパンパカパンになっている。だからこのね9月の、10日ぐらいからの一番下に青が来て上げ始めた時は絶好の買い場なんです。でこれは今回まぐれじゃなくて、はい、どうぞ自信がありますから、
ええ、
過去5年前でも10年前でも同じようなチャートになったらこうなるんです、うん、だって買う人と売る人同じなんだから、ね、ということでね、今個人投資家で儲かってないっていうのはこの辺のデジタルな、うん、判断ができていない。こんなに上がったんだからこんなって言ったってどんなよ、でこんだけしか下がらないでこんだけしかってどんだけよって話、昔こういう話をしました。 PR が400倍だからもう買えないっていう評論家がいた、
はい、
PR400 倍って確かに高いです。 PR が400倍っていうことはそれだけ人気があるんです、
はい、
だからみんながいいと思ってるんです。だから大里さんと同じ、みんなが綺麗だと思ってる。これ初めて言った、これごま吸ってるだけだからね、
調子に乗っちゃいけないね、
はいはい、でもねみんなが思っているから PR が高いわけだから、それはねもっと上がる時があるんですよ。だって勢いついちゃってる。アダム・スミスが、俺一応大学の講師もしてるからアダム・スミスがとかに言うんだよたまに、はい、うん、アダムとイブじゃなくて、サクソバンクでアダムっていうねアジア太平洋本部長いるけど、あれはイブじゃないんだけど、結局ねアダム・スミスが言ってるように株式市場っていうのはそのなんだ美人投票ですよ、
はい、
だからみんながいいと思って買っていきゃどんどん上がってくんで、うん、PR が高いことはすなわち人気あるっていうことなんで、そこで売っていきましょうっていう戦略は半分ぐらい外れちゃうんだよね。
あ、
だからそうじゃなくてやはりこの移動平均線というのはまさに日々の株価の位置がね、
はい、
こう動いていて、
うん、
その傾向が現れてるわけですね、
まさにね、
うん、でこれでね私ももう36年間利益出してきたし、うん、それから私の弟子たちが株のかの字しか知らなかった、うん、あるいは株の株までしか分かんなかった人でも今大きく利益が出てるというのはこれ非常にやりやすい場面だから、やりやすい場面なのに個人投資家が取れてないってことはこういうことを分かってないから、うん、ぜひねちょっとこれでチャート見てください。そうするとねいろんなことが分かってくる。すべてはチャートに現れる。あれここでエコーがね、すべ、うん、てはチャートに現れるというところでしょうかね。
でも本当にこの絶好のタイミングを逃してしまうと、うん、はい、またねなんとなくこう二の足踏んじゃって入れないようなんていう方もいらっしゃるかもしれないですが、うん、冷静にチャートをぜひ見ていただいてっていうところですかね、はい、
まだ時間もないかな、
あともう
そろそろだな、
はい、そろそろですかね、はい、そうですね、
う
ん、続きはこの後の延長配信の方でぜひ、はい、お願いいたします、はい、ここまではトレーディングサロンのコーナーお届けしました。
はい、
さあお送りしてまいりましたトレーディングフロア、そろそろお別れの時間近づいてきました、この後なんですが YouTube での延長配信となりますので、ぜひ引き続きお楽しみいただければと思います、それではリスナーの皆さん、また来週。この番組はサクソバンク証券とファンローディングの提供でお送りしました。